日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の情熱パーソナリティ黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年7月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは群馬県にあります洋菓子メーカーガトーフェスタ原田、専務取締役の原田節子さんにお話をお伺いしました。今回のテーマは極上のラスクグーテデロワ王様のおやつの誕生秘話についてです。
日本長寿企業
ガトーフェスタ原田といえばですね、極上のラスクグーテデロワがメイン商品ということになりますが、一体この商品がどういう流れで誕生したのか教えていただけますでしょうか。
ここの新町というところが人口1万2000人足らずの小さな町なんですね。でこの町の中で生きていくためにはパン、洋菓子、和菓子と、お客様のニーズに応えるものは何でも売るというスタンスで長年ずっと商売を続けてきたんですね。ところがバブル崩壊後、消費者のライフスタイルが変わったり、それからまたコンビニが台頭してきて、この小さな田舎町にもですね、不況の波が押し寄せてきたんですね。で今までの成功体験っていうのがもはや通用しなくなってきたっていうのが本当に危機として感じてました。それで私どもでも企業再生、ビジネスモデルの転換をしなければならないという局面がいよいよやってきたわけですね。でその時に商材は何にしようかっていうことをいろいろ検討してまして、経緯はいろいろあるんですが、余ったフランスパンを加工して袋菓子にしてレジ回りで置いて販売するっていうことはずっと以前からやってたんですね。でラスクは本当に美味しく作ればパイより美味しく食べられるってことが分かってたので、これをなんとかギフト商品として展開できないかということを考えてたんですね。でそして地域経済の枠からなんとか脱却してマーケットを広げなくちゃいけない、生き残る道はないなっていうことをすごく肌で感じて、それで踏み切ったわけです。
ただ今までラスクを食べるという習慣が日本人にはなかったわけですよね、これ最初から売れたんですか。
最初から本当に売れたっていうわけではないですね。ただ開発するときにある程度の賞賛はありました。おかげさまで今までのお店がですね、洋菓子だけじゃなくて新物品も強いお店だったんですね。ですから結構受け入れられていただいて、すぐ反応はありました。ただ今でもやってますけれども、この商品を皆さんに知っていただくプロモーションとして販促をするんですけれども、百貨店の催事とかウィークリー催事なんかにも出て皆さんに知っていただく努力をしたんですが、なかなか試食さえ召し上がっていただけないで、1週間のその催事が終わってくるともう声も出なくなってしまうような、そんな感じでしたね。
へー、苦労があったんですね。
そうですね。
商業ベースに乗るようになるまでにどのくらいの期間が必要だったんですか。
目標としては初年度この商材だけで1億円を売ろうからスタートしたんですね。2000年の1月に始めまして、12月が一番のお菓子の需要期なんですね。お歳暮のシーズンとそれからお年賀の需要と一緒に重なりますので、その年の12月にはもうすでに生産間に合わないくらい、売り上げも伸びてました。
なるほど。ちょっとせっかくなんでいただいてもいいですか。目の前にあるんで。ああ、おいしいですね。たまんないですね。これは本当においしいんですけども、この味を完成させるまでにはかなりの試行錯誤っていうのはあったんですか。
もちろんいろいろありましたね。材料を厳選するということはもちろんなんですけれども、まずフランスパンの研究から始めました。 まあ、だんだんなんですけれども、ラスクにして一番おいしく食べられるということを念頭に、地元 の製粉会社さんと共同開発をしたオリジナルブレンド粉を使用しています。でそれとバターはもう本当にこだわったバターを使っておりますし、あとは、まあ、社長が随分これは頑張ってくれてるんですけれども、量産体制ということが必要なんですよ。でそれのためには既存の機械がないものですから、機械を開発してどれだけ手で作る食感に近づけるような機械を、構築するかということに随分社長は苦労してくれました。ラスクってすごくデリケートなんですね。シンプルなだけにデリケートなんです。ちょっとしたバターの量とか、それから、お砂糖の量、それから焼き加減によっても全然全く別のものになってしまう。どこの部分で、受け入れられるかっていうことが一番苦労した。材料は決まりましたよね。ですけどその同じオーブンの中でもちょっと焼き色のいいところと薄いところとできる。そうするともう全然味が違っちゃうんですね。でどこをベースにしようかっていうことが一番苦労した点です。で人間の脳って、私も今学習したことなんですが、最初にこう受けた感動っていうのがインプットされちゃうんじゃないかなと思うんです。で白っぽいラスクは白っぽいラスクでちょっとミルキーな、香りがして美味しいんですね。で最初にその白っぽいラスクを食べた方はそれがこうもう感動としてインプットされるので、次にちょっと焼き色のいいものを食べた時味が違うんじゃないかってクレームになるんですね。で焼き色のいいものっていうのはサクサクしてて本当に美味しいんですよ。私なんかはそっちが好きなんで、そっちを先に召し上がった方は、そっちがこうインプットされて、で今度白っぽくなるともうちょっと濃い方がいいっていうことになる。でどこを基準にしたらいいのかっていうのが私のバイオリズムの中でも左右された点ですね。
そうすると今の形にたどり着くまでに何年ぐらいかかってるんですか？
やはりね、試行錯誤しながら、改良もマイナーの改良も随分加えてますので、やはりそうですね、味が安定してきたっていうのは 3,4 年だと思うんですけど、まだラスクはどちらかっていうとくせ者なんですね。常にこう毎日味が違っちゃうっていうのは確かにあります。もともとパンが発酵物なので、パンの焼き加減によっても全然染み込み具合とか違ってしまいますので、まだ本当に今でも毎日試食をしてこれでいいのかっていうことをいつも感じながら販売してます。
でも今すごい工場で、なんかすごい機械が入って、オートマチック化されて、なんか例えば発酵のおやつなんかも、あれなんかもすごい考えられて作られてるっていう感じですか？
そうですね、やはり均一の商品を作るっていうことがね、もう本当に命題ですから我々の。それに近づける、いつも変わらない美味しさをお届けするっていうことについては、どこの部署でも相当苦労しながらやってくれていると思います。
ご自分たちでこれでいこうと思って、まあ、これが最終的に完成形に近いものだっていうふうに思った時には、専務はどんな思いでした？
やはりこれで間違いなかったんだと思いましたね。ですからこの次にいろいろなものをするわけですよ。このホワイトチョコレートを出したりミルクチョコレートを出したりしたんですけれども、その時はもう本当にブレないかったです。まあ、独断的と言われるほど自分の舌で決めました。でいろんな方に聞くと十人十色じゃないですか。でそれに惑わされちゃうと商品ができないので、もう本当に惑わされないでみんなに何人も試食はしてもらいましたけど、結果的に私が味を決めました。
今このラスクで試行錯誤のことをお伺いしたんですけども、実は御社の場合開発過程で世に出てないものも余たるっていうのをお伺いしたんですけど。
たくさんあります。もちろんラスクの生産に追われててそちらまで余裕がないっていうのもあるんですけれども、ここまでラスクが皆さんにこう評価していただくようになると、下手なものは出せないという思いがすごくありますね。だから今はまだ温めてるっていう状態といったところでしょうかね。
そうするとやっぱりこう世の中に認知される商品を出すっていうのはすごい大変なことなんですね。
そうですねと思います。
日本長寿企業、
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。今回は 群馬県にあります洋菓子メーカーガトーフェスタ原田パート2をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてどうぞお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。